唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。皆を恐れ愛する心を絶えず私たちにお与えくださる主よ、どうか御せつりのもとに私たちを守り、変わることのない愛によって育て導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、共に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第12編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第12編。主よ、お救いください。人の子の名の中から、人は共に向かって偽りを言い、主よ、すべて滅ぼしてください。彼らは言います。舌によって力を振るおう。自分の唇は自分のためだ。主は言われます。虐げに苦しむ者と、うめいている貧しい者のために。主の仰せは清い。主よ、あなたはその仰せを守り、この世から常しえに至るまで、主に逆らう者は勝手に振る舞います。人の子らの中に癒しむべきことがもてはやされるこの時。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたの宮の中であなたの恵みを思いました。あなたの宮と同じくあなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きのゆえにシオンの山が喜び楽しみますように。あなたがなさることを深く知り、あなたの聖なる宮を喜び賛美しますように。今日も御子を与えられたあなたへの感謝と賛美を携え、また御子を通してなさるすべての義の技を待ち望む者たちに、あなたの御心をお示しください。いついかなる時にも信仰の技に励んで生きる者としてくださいますように。自分の罪のため深い悲しみの中にある者が、あなたの憐れみを受け生かされますように。神様、人はなんと愚かに歩むものとなってしまったのでしょうか。私たちもかつて十字架に逆らうものでした。愚かな道を歩み、使えるものであるより使えられる人になろうと生きたものでした。その私たちを忍耐し慈しまれ、そのような世の生き方から御子イエスに従う者へと召してくださいました。計り知れないそのあなたの御心を感謝いたします。 主であり、主である主は弟子たちの足を洗い最後まで愛してくださったその愛を私たちにも示してくださいました。私たちも互いに最後まで愛し合うキリストの愛に生きたいと願います。愚かな道を歩んだ時のことを思い、人を同情し、人への深い配慮、慈しみを持って生きることができますように、どうか愛において、真実において成長し、キリストに至るまで心減り下ったものとなることができますようにお導きください。そのようにして、互いに使い合う教会の歩みが、世の光となり、あなたの栄光を表すものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を愛し心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように、私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第11章1節から4節です。新約聖書の127ページです。ルカによる福音書第11章1節。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。
昨年の9月に友人の平野勝樹牧師が牧される大田教会に招かれました。大田教会で主の祈りを現在私たちの教会で用いているものと同じ口語の祈りに変えたいという、そういう志を持って準備をしてこられたのですが、先に変更した品川教会がどのようにそれを準備し、そして変更した結果はどうであったかということを午後の集会で紹介してほしいと、そういうことでした。それに関連して午前中の礼拝でも主の祈りについて語ってほしいということでしたのでお話をいたしました。そこで語ったことを品川教会ではまだ皆さんにお話をしていませんので、今日はそれをお話ししたいと思います。そこで語ったことは、主の祈りをなぜ主の祈りというのかということです。主の祈りをなぜ主の祈りというか、まあ、そう問われて真っ先に皆さんがお考えになるのは、それは主イエスが教えてくださった祈りだからだということだと思います。先ほど読んでいただきましたルカによる福音書第11章の言葉にはっきりと書いてあります。弟子の一人が主イエスに向かって私たちに祈りを教えてくださいと、そう願ったのです。それに応えて主イエスが教えてくださったのが主の祈りです。私たちの礼拝順序では主の祈りは牧師の祈りに続いて全員が祈るようになっています。子どもの礼拝でも同じ順序になっていまして、司式者の教師が祈る祈りに続いて、まあ、子どもたちと一緒に主の祈りを祈るわけですが、その時に時々教師が言う言葉があります。イエス様が祈る時にはこう祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りを祈りましょうと、そういうのです。これは主イエスが教えてくださった祈りですよということを子どもたちにも教えているわけです。しかしながらこの祈りは主イエスが教えてくださった祈りだというだけでは足りないと私は思っています。もっと別なことがあります。その一つはこの祈りは主イエスが可能にしてくださった祈りだということです。私たちがこの祈りを祈れるように主イエスがしてくださった、だからこれは主の祈りです。そしてもう一つ、これは主イエスご自身の祈りです。ですから主の祈りは主が教えてくださった祈りであると同時に主が可能にしてくださった祈りであり、主イエスご自身の祈りなのです。で、初めに主が教えてくださった祈りだということですが、祈りを教えるということを皆さんもなさることがあると思います。求道中の人にあるいは子どもたちに祈りってどうすればいいんですかと問われて、祈ることを教えるということがおありになると思うんです。で、そういう時にどうなさるでしょうか。おそらく目を閉じて手を組んで、はじめに天の神様と呼びかけて、それからお願いしたいことを言って、最後に主イエスの御名によってアーメンと言えばいいんですよと、まあ、そう言われるのではないでしょうか。で、私もそういうふうに教えられた記憶ははっきりしないんですが、子どもの頃から教会に通っておりまして、なんとなくそういうもんだと思ってきました。ところがある時、何かの集会に出て行って、そこで祈ってほしいと言われて祈ったんですが、なんとなくすっきりとしない思いが残りました。何か自分が独り言を言ってるみたいで、口から出た言葉が虚しく空中で消えてしまうような、そんな思いがしたのです。まあ、こういう経験を皆さんもなさったことがおありになるでしょうか。もちろん日にちが経つにつれてそういう思いをせずに祈ることができるようになったのですが、どうしてそういう経験をしたんだろうかと、 いうことをよくよく考えて、なるほどと思ったことがあります。それは、祈るためには祈りの言葉や作法が分かっただけでは足りないということです。もっと大事なことがある。それは、私たちの祈りを聞いてくださる方がおられるのだということです。ちゃんと聞いてくださる方がいるんです。そうやって聞いて受け止めてくださる方がおられる。それだけではなくて、その方は私たちの祈りを待っていてくださるんです。ですから私たちが祈りの言葉を口にしたなら、その方が身を乗り出すようにして聞いてくださる。だから私たちの言葉は決して虚しく消えてしまうのではないと。そういう姿できちんと受け止めてくださる方がいらっしゃる。そのことが分かりますと、私たちは心から祈ることができます。ですから祈りを教えるというのは、単に祈りの言葉や作法を教えればいいということではない。神様を教えることです。神様とその人自身の関係を教えることです。そのことに気がつかされたのです。そう考えますと、今日の聖書の箇所が伝える状況も新しく見えてくると思います。弟子の一人が、主イエスに祈りを教えてくださいと願ったのです。でも主イエスの弟子たちというのは皆ユダヤ人です。子供の頃から祈りの言葉に触れてきたはずです。家で親が祈る祈りを聞いてきたはずですし、会堂で礼拝をするときに律法の先生が祈る、そういう言葉も聞いてきたはずです。祈りの言葉も、祈りの作法も十分にわきまえている人たちなのです。そういう人たちが改めて祈りを教えてくださいと、そう願ったんです。一体何を教わりたいと思ったでしょう。そういう思いで改めて今日の箇所を読んでみますと、気づくことがあります。ここでシエスが祈っておられて、その祈りが終わった時に弟子がそう願ったのです。主イエスの祈る姿を見て祈りを教わりたいとそう思ったんです。なぜそう思ったんだろうか。これは聖書には書いてないので想像するほかはないのですが、おそらく主イエスの祈る姿を見て、あるいはその祈りの言葉を聞いて、この方と神様との関係は自分と神様との関係とは違うと思ったのではないでしょうか。この方は自分よりもはるかに神様に近いところにいる。神様に近いところで祈っておられる。そのことを聞き取った。そしてどうしたら自分もそこに立てるんだろうか。どうしたら自分も今よりももっと神様に近いところで祈ることができるんだろうか。そういう思いが湧いてきた。でそういう思いを込めて祈りを教えてくださいと願ったのではないかと思うのです。それに応えて主が教えてくださったのが主の祈りです。そしてその最初の言葉が父よという言葉でした。実はこの箇所、私も何度も読んできたのですが、今回改めて読んでみて気づかされたことがあります。それは主イエスがここで父よと言っていらっしゃることなんですね。この言葉に改めて心が止まりました。ご存知の方多いと思いますが、マタイによる福音書の第6章にも主イエスが教えてくださった祈りの言葉が記されているのですが、そこでは天におられる私たちの父よとなっておりまして、その方が私たちに親しいと思います。 でもルカはそうではなくて父よと記したんです。お父さんという言葉です。天におられるも私たちのもありません。ただお父さんです。私たちが父親を呼ぶときと同じ言葉です。そういう言葉を主イエスが教えてくださったと ルカは書いているのです。もちろん私たちが声を揃えて一緒に祈るときにはマタイが伝えているように天におられる私たちの父よという祈りがふさわしいと思いますが、でもその心はお父さんということだとルカは教えてくれているのではないでしょうか。そして弟子がこの方は自分たちよりも神様に近いところで祈っていると感じ取ったのは、その祈りが主イエスご自身の祈りだったからではないでしょうか。その祈りを主イエスが私たちに教えてくださっている。ですから私たちも主イエスと同じこの祈りが祈れるんです。私たちも、まあ大勢の人と一緒に祈るときにはまた別な言葉遣いがあると思いますが、一人で祈るときにはお父さん、そう言って祈ってみてはどうでしょうか。自分の祈りの言葉が変わってくるのではないでしょうか。実はこの当時ラビと呼ばれるユダヤ人の先生のもとに弟子が集まりますと、その弟子たちに対して先生が祈りを教えるということをしたようです。その先生の弟子だということを示す祈りです。で、洗礼者ヨハネもそのような祈りを彼の弟子たちに教えたようです。それでシエスの弟子の一人が、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと、そう願ったのです。で、それに応えてシエスが教えてくださったわけですが、聖書を研究している、これは聖書を研究している学者が言っていることですが、ここでシエスが教えてくださった祈りの言葉の多くはシエスのオリジナルではないということです。他のラビと呼ばれる先生たちも同じような祈りを教えていたというのです。でもそのラビたちがどうしても教えられなかった祈りの言葉が一つだけあった。それが最初の父よという呼びかけの言葉だったというのです。もちろん当時のユダヤ人も神様を父と呼ぶことを知っておりました。旧約聖書の中にもその例があります。でもその時は私の父、あるいは私たちの父という形で用いた。他に何もないお父さんという呼びかけは誰もしたことがないんです。それは子供が父親を呼ぶ時の言葉です。で、主はそういう言葉で神様をお呼びになりました。いや、もっと親しい関係を示すアッバという言葉を用いたと聖書は書いています。アッバは、これは本当に幼い子供が父を呼ぶ時の言葉です。パパとかお父ちゃんとか、まあ、そういう意味の言葉です。まあ、ここではアッバではなく父よですが、でもその心はアッバと同じだと思います。そういう言葉で祈ることを主は教えてくださったのです。それは私たちも主イエスと同じところに立って祈っていいんだということです。神様がそれを許してくださっているということです。そしてこのことは神の子でいます主イエス以外には絶対に教えることができないことなのです。で、これはだいぶ前に私が聞いた話ですが、あるユダヤ人のラビが家族に対して、もし私が死んだら という言葉を頻繁にしたそうです。そこで家族が聞いたんです。どうしてあなたはいつも自分が死んだらという話をするんですか。そしたらそのラビがこう答えたと言います。自分は役目柄、神様に祈る機会が多い。しかし神様に祈るというのは恐ろしいことだ。天地の作り主でいます聖なる神の御名をこの地上で罪に汚れ果てた自分がお呼びするなんていうことは許されない。だから不用意に神様に呼びかけたら神様がお怒りになって自分は撃たれて死ぬかもしれない。だから私は主なる神よと呼びかけたらすぐに私を憐れんでくださいとそう言うんだけれども、それでも怒りに触れて死ぬかもしれない。だから自分はいつでも死を覚悟しながら祈ってるんだと、まあ、そう答えたというのです。まあこういう話を私たちはどういうふうに受け止めるでしょうか。そんなことを自分は考えたこともないと思われるか、あるいは随分生真面目な人だなと思われるでしょうか。でも私たちはこのラビの言っていることを大げさな話だと言って笑い飛ばしていることができるでしょうか。このラビが言っていることが本当なのじゃないでしょうか。天地の作り主でいます聖なる神様の御名を私たちのようなものがお呼びするということは本当は許されないことなんじゃないか。本当は私たちも主なる神よと呼びかけて、それから大急ぎで私を憐れんでくださいと言わなければならないのではないでしょうか。そう考えたときに、私たちが神様に対してお父さんと呼びかけることがどれほど特別なことかがわかると思います。先ほどのラビがお父さんという祈りの言葉を聞いたらそっとしたと思いますね。でも私たちはこの祈りが祈れるんです。それは主イエスが教えてくださったからです。しかしながら何の代償もなしに私たちにこの祈りが祈れるようになったわけではない。これは私たちが決して忘れてはならないことですが、主イエスが十字架の上で私たちの罪がすべて許されるようにとご自分の命を捨ててこの祈りを可能にしてくださったんです。この祈りが祈れるように、そのために主はご自分の命を捨ててくださったんです。ですからこの祈りは主イエスが教えてくださった祈りですが、同時に主イエスが可能にしてくださった祈りなんです。そういう意味でこの祈りは主イエスの他に教えることができない祈りなんです。で、そういう祈りを主イエスが教えてくださったのですが、先ほど申しましたように父よという祈りの言葉は主イエスご自身のものです。主イエスご自身がそのように神様に呼びかけてお祈りなさった。で、主イエスはご自分と何の関係もない祈りの言葉をあんたたちならこういう祈りで祈るのがいいだろうと言って教えてくださったわけではない。ご自分がご自分の祈りとして祈っておられたその祈りを教えてくださったんです。そう考えますと、それは単に父よという呼びかけの言葉ではないだろう、だけではないだろうと思います。そうではなくて、この主の祈りの中にある一つ一つの祈りすべてが主イエスご自身の祈りであっただろうと、それを主が私たちに教えてくださった、そう思うんです。で、そう考えたときに、主の祈りに私たちという言葉が用いられていることの意味の大きさがわかると思います。すでにお気づきと思いますが、主の祈りの中には私たちという言葉が繰り返し出てきます。私たちに必要な糧を、私たちの罪を、私たちも自分に、そういう形で私たちという言葉が頻繁に出てきます。 そしてこの私たちの中に主はご自身と弟子である私たちを一緒に含めてくださっている。でだいぶ前のことなんですが、主の祈りを礼拝の中で祈りながら、一つだけしっくりこないなと思いながら口にしていた祈りの言葉がありました。まあ、今日のテキストの言葉で言うと、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいという祈りです。マタイによる福音書の第6章では、私たちに必要な糧を今日与えてくださいとなっています。今日食べるものを今日ください。そういう祈りです。で、これは昔イスラエルがアラノの旅をいたしましたときに、毎日天からマンナが降りてきてそれで養われたと、まあ、そういう出来事を思い起こさせる祈りだと聞いたこともあるのですが、それにしても今日食べるものを今日くださいというのは私たちの実感からは遠かったです。私の実感からは遠かった。キッチンの冷蔵庫を開ければ少なくとも数日間食べるに困らないものはそこに収められて、それを知りながら今日食べるものを今日くださいと祈るんです。皆さんもこの祈りながらそういうことをお感じになったことがおありになるでしょうか。なんとなく自分の現実に当てはまらないなと思いながら祈りの言葉を口にする、そういうことがおありになったでしょうか。聖書の解説を書いている人の中には、だからこの祈りは毎日魚を取ってそれを売って生活している漁師か、あるいは日雇いの労働者の祈りだと言っている人もいるんです。少なくとも農民はある程度の食べ物を保管しているはずだから、この祈りには当てはまらないと、そう言うんです。なるほどなと思いながら、でも主イエスはそういう事情を知りながら、今日食べるものを今日くださいってこの祈りを祈れと教えてくださった。なぜだ。でそう考えながら、ある時私はその意味が私たちという言葉の中にあるのだと気づいたんです。私が食べるものを今日くださいと言ってるんじゃない、私たちの食べるものです。問題はその私たちとは誰のことかです。その時一緒に祈っている教会の仲間のことかもしれません。教会の仲間の中には、あるいは日々の食べ物のことで苦労している人がいるかもしれない。私たちの日ごとの糧をと言いながら、そういう人たちに心を向ける、そういう人たちがいないだろうか、そのことを考える。そして実際にそういう人を思い浮かべることができたならば、それはただ祈ってるだけでは済まない。何らかの行動を起こそうと、手を差し伸べようということになると思います。あるいはこの群れの中ではそういう人を思いつかなくても、世界に目を向ければこの祈りを必要としている人を容易に思い浮かべることができます。そういう人たちもこの私たちの一人として思い浮かべながらこの祈りを祈る。そういうふうにこの祈りは私たちの視野を、自分のことだけしか考えないこの狭い視野をずっと広げてくれる。そしてそこで主イエスもまた私たちと言いながらこの祈りを祈ってくださっている。世界の中で食べ物で苦労している人を思いながら、主イエスご自身がこの祈りを祈ってくださるんです。私たちの、そう言いながら、そして私たちがこの祈りを祈るときには、その主イエスを視野に入れながら私たちの日ごとの糧を祈る、そういう祈りだと思います。でそのようにこの私たちっていう言葉を取り上げて考えてみますと、その祈りの次の祈りにも目を向けさせられると思います。私たちの罪を許してくださいという祈りです。 主イエスがこの祈りをご自分の祈りとして祈ってくださるんです。でも主イエスは世界中でただ一人この祈りを祈らなくても済む人です。罪を許してくださいと言わなくてもいい方です。その主イエスが私たちと一緒になって私たちの罪を許してくださいと祈るんです。むしろ私たちの方がのんきに構えていて自分の罪のことなんか真剣に考えないでいるその時に主イエスがそれを真剣に考えてくださって何とかして私たちの罪が許されるようにと十字架にかかってくださった。唯一この祈りを祈らなくてもよい方がそれを祈らなければならない私たちよりもはるかに真剣にこの祈りをご自分の祈りとして祈ってくださった。そのことを私たちは忘れるわけにはいきません。そして続けて私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからと祈る。これは先ほどの祈りとは逆に主イエスだけが真実に祈ることができる祈りです。私たちは心の痛みなしに自分に負い目のある人を皆許しますとかと許しますからとは祈れません。まだ許していない人どうしても許せない人の顔をいくらでも思い浮かべることができます。だから真実にこの祈りを祈ろうと思ったら口ごもったり小さい声になったりする。そういう私たちであることを承知の上で主は私たちもっと祈ってください。私だけはではありません。私たちもです。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。主イエスはそうおっしゃってご自分の許しの技の中に許せないでいる私たちを引きずり込んでくださる。この主の恵みの技の中で私たちもかろうじて自分に負い目のある人を皆許しますからと小さい声であってでも祈ることができる。そしてそう祈りながらあの人を許そうと小さい決心をすることができる。これはそういう祈りです。そういう祈りを主イエスが与えてくださっているのです。で、そう考えますと先ほど主の祈りの中の多くは主イエスのオリジナルではないと他のラビたちも同じような祈りを弟子たちに教えていたという話を紹介しましたがそれは正確ではないと思います。祈りの言葉としては他の人と同じ祈りを祈ったかもしれませんがしかし主イエスがこの祈りをご自分の祈りとして祈ってくださっているということを思うならばこれ特別な祈りです。どの祈りも主イエスだけが私たちにお与えになることができる祈りです。で、そういう祈りが主の祈りとして私たちには与えられているのです。ある時から私は役員会と教会総会の終わりに主の祈りを一緒に祈るようにいたしました。もう私は主任牧師ではなくなりましたがまだそれが続いているようで嬉しく思っています。特に役員会は教会の重要な問題について2時間も3時間も議論いたしますし時にはそれ以上になることもあります。その中で意見が対立するということも少なくありません。みんな真剣に教会のことを考えますから簡単に譲れないで激しい議論になることもあります。これは当然のことです。役員会の中で誰かが何を言ったのはそれに反対だと心の中で思っていてもそれ言わない。そんなことは許されない。教会のためだと思ったなら誰が何と言おうと自分の言うべきことをはっきりと言わなければなりません。 そのために役員が立てられている。しかしながらそうするとどうしても言葉がきつくなります。そういう中で心ならず相手を傷つけてしまったり、あるいは自分が傷つけられることもある。これ役員会だけではない、他の集会でも同じですね。真剣になればなるほどそうなる。でもそういう会議の最後にみんなで主の祈りを祈る。私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人をみんな許しますから、そう祈る。そして会議を終えてまた来週会いましょうと言って別れる。この祈りがあるからそれができる、まあ、そう思った時に私は私たちにこの主の祈りが与えられているということはなんと幸いなことかと思うのです。この祈りに支えられて教会の働きがなされる、改めてそう思うのです。私たちに主の祈りが与えられているということは本当に幸いなことです。主イエスの弟子であるということがどれほど幸いなことかをこの祈りが教えてくださっています。その幸いの中にできるだけ多くの人を招き入れて共にこの祈りを祈りたい、そういう願いを持ちながらこれからもこの祈りを大切に祈り続けたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスを通して私たちに祈ることを教えてくださいました天の父なる神様、何よりもあなたを天の父お父さんお呼びすることを許してくださいました天の神様、あなたが主イエスを通して私たちにしてくださったことがどれほど大きいことかということをこの主の祈りを通してでも私たちに新しく教えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがこの主の祈りの中に教えられている祈りの一つ一つの祈りの言葉を自分の言葉として、そして主イエスとご一緒に祈らせていただいている、そのことを喜びとしまた感謝をしながらこの祈りを祈り続けることが許されますように、またこの祈りに導かれるようにして私たちも自分の心の中にあるあれこれの願いをあなたに申し上げることが許されているということの幸いを改めて覚えつつ祈りの生活を送ることができるように導きをお与えください。そのような祈りをどうぞこの教会の中にあふれさせてくださいますよ。その祈りにおいてこの教会を一つにしてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には信仰者に学ぶ会があります。今日はマルコによる福音書からバルティマイの信仰をご一緒に学ぶ予定です。どうぞ地下ホールにお集まりください。今日の報告は以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。